解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
サウチ帰り東の海、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、今週も始まりました。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずは、まあ、今期アニメの話を、
はい。
またしていきましょうということで、返事いいね。どうしたの？
はい。
どうしたの？
急に宝塚を意識しました。
ここに来て。
急すぎる。
はい。
困るわ。
23番。
全然お互いの話入っていかない
よ。やつ。
はい。
はい。
まあですね、じゃあちょっと私。
はい。
賢者の孫。
はいはい。
あ、はい。
やっぱ面白いですね。
はいはい。
で、ちょっと語りたいのが6話でして。
はい。
まあ、結構エンディングでダンスが急に、うん、起こってですね。
おお。
まあまあいろんな意味で話題になった回ではあるんですけれども、うん、まあ賢者の孫って、なんですか、あ、その王国に、
はい。
なんか、高等学院がこう3つ、三大高等学院っていうのがあって、
はい、
で、その魔法学院ってどこにまあ主人公たちがいるところ
ですね。優秀校みたいな。
優秀校みたいな。ね、で、また騎士学院っていうのがあって、はい、まあ剣士とか戦士的な人がいる。で、そこが仲が悪いと。
うん、
で、その魔法学院と、騎士学院が、
はい、
その魔物討伐を兼ねた合同訓練をすると。
はいはい。
で、まあ、当然仲悪いわけですよね。うん、で、お互いがギスギスとかしてて。
はい、
で、その中にミランダっていうちょっと、鼻っ柱の強そうな、
はい、
女子がいましてですね。
はい、
結構まあその、シンに突っかかったりするわけですよ。
うんうん、
なんかこう、まあ、シンが、こう、ちょっとこう、いろいろ話しようと思って、はい、あ、君たちはこう魔物と戦ったことあるみたいなことを聞いたら、
はいはいはい、
なんや、あんた、魔人倒したからってなんか自慢してんのみたいな感じの、
はいはい、
分かりやすいこうなんかライバル視するみたいなキャラで、でまあその一応双方に協力が大事っていうことを学ばせるために、
はい、
まあとりあえず騎士学院だけで最初その魔物をと戦わせるんですよ、
はい、
そしたらまあでかいイノシシみたいな魔物登場しまして、
はい、
でまあ案の定強すぎて、
うん、
騎士学院の学生たちは実戦経験がないですから、
うん、
全然倒せないと、
手も足も出ないと、
手も足も出ない、うん、それをまたシンが、
はい、
しれっと一撃で倒すという、
はい
はいはい、ボーンっていう感じで倒すという、
はい、
でまあそこからもちょっといろいろあるんですけれども、
はい、
結果このミランダっていうのが最終的に、
はい、
失礼なことを言ってごめんなさいと、
うん、
でその君ってすごく恵まれた環境にいるから、
はい、
羨ましくてと、
うん、
絶対に負けたくないと思ってっていう言い方が、
うん、
もうさっきまであんな鼻っ柱強かったのに、
うん、
もうなんかもじもじもじもじもじもじして言いながら、
はいはい、
もうすがすがしいほどのちょろいんだったこれはね、うん、これはちょっと可愛いぞということで、
はっきり言いました、
ね、あんだけもう剛速球でストレート投げられたみたいな感じでですね。いや、やっぱその賢者の孫ってその変化球を投げずに、
はいはい、
ストレート一本で来るのがやっぱすがすがしいですよね、
はいはいはいはい、
で結構でもね、俺思ったのが、
はい、
あ、最近というかここに来て改めて思ったのが、
はい、
ナロー系って実はハーレムじゃないんだね。
そうですね、
場合によってはそういうのもあったりするけれども、なんか割と賢者の魔法で言うと、シンと、
はい、
誰だっけ、もしてシシリーか、
青
い子、あの子が割ともう相思相愛だけれども、
うん、
まだ告白しなくてお互い、
うん、
意識して、うん、で周りに冷やかされるっていう構図ができてるんですよ、
はいはいはいはい、
そこには今んとここのミランダも、
うん、
そこには介入してない感じなんですよね、
うんうんうんうん、
なんか、
うんうん、
そのシシリーにもなんか彼氏だって知らなくてごめんなさいねみたいな、あんなつかかっちゃってみたいな、
うんうんうん、
いやいや、そのまだそんな、まだそんなじゃないしみたいな、え、まだみたいな感じの、だから結構ナローって、そっか、ハーレムとはまた違うんだっていう、
まあハーレムもありますけど、うん、ナローってやっぱり僕たちの、
うん、
子供の頃の夢だったりするんで、ね、それがハーレムが夢の人もいれば、うん、やっぱりもう ランマとアカネみたいな、あれが理想の人もいるから、
はいはいはい、
要はその書き手の自分のこれが好きなんだが、
はい、
多分如実に出るやつなんですよ、
ね、だからもう 夢の原点というか、作者が描いてた夢の原点をこう世に発表してるみたいな、う
ん、だからあくまで主人公は一途みたいなパターンもだからある、あって、ケンジの孫はでもそのパターンですよね。
そうだね。だから脇役というかサブのキャラも、うん、本当そこには介入しない感じが、うん、
確かに
冷やかす側に完全に回ってって感じで、
うん、
だからやっぱりそのまあすごく分かりやすく言うと、クラスで一番足が速くなりたいみたいなのもっとすごい版じゃないですか、ね、もっとすごい版じゃないですか、
ね、
単純に言うと小学生の男の子がこう思う、はいはい、だからあのもう真の良さっていうのもその無自覚な生きりっていうか、全然本人悪気ないんだけれども、結果言葉的に見ると生きってるように聞こえてしまうっていうのは、それはでもなんか本当になんですよね、こう夢の原点という初期衝動というか、ちょっとそういうところの角度で見るとやっぱ面白いなと思って、だから魔物は100匹ほどこっちに向かっていますって、みんながそのイノシシ1匹でもダメだったのにどうしようってざわざわざわってたら、それ俺がやっていいって言いたいじゃん。45なっても言いたいよ俺は。
やべ、やりすぎた。
そうそうそう。あれ、俺またなんかやっちゃいました。いやだからね、ちょっとケンちゃんのはちょっと、うん、なんだろうな、久しく忘れてたそういうの。
いやでも面白いですよね。そうそうそう、やっぱ、うん、いいですよね。
本当にすごいわあれは。
あれ、
はいは
い、書き方ちょっとミスると嫌味に聞こえちゃいますからね。うん、でも描き方はね、うん、すごくちゃんとポイント。
繊細というか。
はいはいはい、はい。
いやー、
捉えてると思います。
ちょっと面白いわ。はい、確かに。
はい、うん、いいですよね。はいはい。僕もちょっと溜まってるから見ないとな。
うん。
はい、
さあ、じゃあ次は。
そんながっつりってことではないんですけど、やっぱ、千子さんがやっぱり、
うん。
やっぱり、
あ、声でかくなった。
やっぱり家帰ってドア開けるときはやっぱり意識しちゃいますよね。
ああ、
もしかして
今日こそ
鍵が開いてるんじゃないか。まず
あれはなんだろうな、社会人の夢だからね。
そうね。
そう、
あれはなんか、
あれもなろう。
そうですね。なろう、あれもなろうだよ。
自分は何にもなってないけど。
そうそう。
あれやっぱ面白いですね。あの、シロっていうあの、
うん、
もう一人の
奥さん
が、結構割と頻繁に遊びに来るようになってから、よりなんかその、千子さんのちょっとした焼き餅感とかも良かったり、
頬膨らましたりね。
とかなんか、ちょっと一緒にゲームしたり、
うん、
ゲームが全部狐になってるんですよね。
それバカされてんじゃん。
こんなにあったのかみたいなの見たら全部なんかスターフォックス、まあスターフォックスは分かるんですけど、他のやつも全部キツネの顔してたりとか。
ちょっと中野くん実はもう。
もう、なんか、それを媒体に召喚したんじゃないか
な。俺がタヌキタヌキ言ってるみたいなもん
みたいな感じで。
なんかスマブラもモフモフブラザーズみたいな。すげえ、でもやっぱあの、なんか千子さん、あの隣の高円寺さんも割となんかがなんかもうズボラで、そっちの世話もたまに千子さんしてるみたいな。でなんかメイド服をもらって、でメイドの格好をして家に帰って、さあなんかちょっとなんか家に帰ってきた感がしないからちょっと嫌ですねみたいなことを、いつも通りがいいですねみたいな。
そうなるのか。
で、なんかね、それを見てたシロが、モニターで見てて、はいはい、何よ、あんな格好しちゃって、みたいな。で、終わるんかなと思ったら、あの、スーパー千光さんタイム、
はいはいはいはい、
スーパーシロタイムになって、そのメイド服着て、お帰りなさいっつって。
へぇー。
いや、だからこう、ノリノリの良さもあれは感じたな。
ね、
なんか俺、まあ、重たく引っ張んのかなって一瞬やっぱ思うんですけど、うん、もう癒すだけ。ちゃんと癒すだけ。
はいはいはい、はい。いや、でも、
声の振りだと、
うん、ずるいよね。2匹も現れてんだから。
ねえ。
うん、
なんか仕事もなんかちょっといい感じになってきたし。うん、
あ、
最新のね、スーパー千個タイムが、なんかまつげを取ってあげるみたいな。
はいはいはい。
ああ。
俺ちょっと先端恐怖症なんで見てらんなかった
。何？そういう方もいらっしゃいます。
はい、まあでもまた来週は そんな君にも。
そうですね。癒しをまた運んでくれる。そうですね。
はいはいはい。でもまつげ取るとかって結構リアルな。
そうですね。
描写だって、ね、
確かに。なんか、うん、本当もうあの目線でやってるから余計に。うんうんうん、だからうわってちょっと避けて
る。とかね、それはね、あんた近くで見すぎねえよ。
リアルだと思いすぎだし。
そうそうそう。飛び出さねえから。はいはい、
やっぱいいですね、癒されました
。 いいね、あれは可愛い、
可愛い、うん、お主別の狐の匂いがするな。なんだそのセリフ。わ
言われて、
聞いたことないもんな。
それはあの飼育員だよ。はいはい、
はい、じゃあ松崎さん、
はい、僕はね、じゃあ、まだ喋ってないやつで、うん、はい、キャロル&チューズデイ。
ああ、はいはいはいはいはい。
これは、子供の夢とか社会人の夢じゃなくて、ただ夢を追う物語。はいはい
はいはい、若者の夢かね。
そうですね。って言うならば、
はいはいはい。
キャロルとチューズデイっていう女の子二人が、うん、まあ、そのストリート、うん、まあ、ストリートとか路上で出会って、うんで、うん、ミュージシャンの、はい、まあ、ユニットみたいなのを組んで、うん、まあ、メジャーデビューを目指すみたいな感じのお話なんですけど、はい、その、キャロルっていうのは、ストリート出身ではないんですけど、うん、なんか肌の色は黒くて、割となんか、苦労して、
うん、
ミュージシャン目指してる。
はい、
で、もともと、その、出会った場所も、その、キャロルが、キーボードを弾いてたストリートね、うん、ところなんですけど、そのチューズデイっていうのは、もともとお嬢様、
うん、
で、お嬢様でその家を飛び出して、ギターとスーツケース持って、
うん、
私は音楽をやりたいんだって言って飛び出して、そこでたまたまキャロルと出会って、
はい、
っていうお話なんですけども、はいはい、このチューズデイのお父さんか、お母さんだ、
うん、
が、なんか、そういう、なんか、割と政治家さん的なもので、うんうん、今度の選挙がある、
うん、
で娘が失踪していなくなったけど、うん、別にこれをさ公にしてしまうとちょっとその選挙に不利になってしまうから、そのチューズデーのお兄ちゃんに、はい、ちょっとバレないようにちょっとあんたもちょっと探してきなさいよみたいなことを言うわけですよ、うん、
はいはいはい、
そのキャロルとチューズデイがその音楽いろいろやってる間になんか前はごとになんかちょっとずつなんかそういうの入ってくるんですね。で、それがお兄ちゃんがその、チューズデイ見つけるっていうのが5話にあるんですけど、その5話が初めてキャロルとチューズデイがライブハウスでそのライブをするっていう、ストリートじゃなくて。それももともとそのなんかキャロルとチューズデイの歌をいいなと思って、押しかけマネージャー、うさんくせえ押しかけマネージャーみたいなのがいて、
ちょっと、ボテッとした、
そうそう、
金髪、もう悲観でもないけど、そういうなんか、
なんか、うん、なんか、昔は俺はすごいやつとプロデュースしてたんだぜ、みたいなことを言うようなうさんくさいやつが、最初は、じゃあまずは、いろんなライブハウスを、に出演してコツコツやっていくべきだって言ったら、いや、今そんなの古いでしょ、みたいな感じで周りからソース感されるっていう、まず若手芸人にまず1のダメージを食らった
んですよ。あ、芸人ですね。ダメージね。はいはいはい。
でもまあ、その、なんか動画を撮ったりとか、うん、なんか DJ とコラボしてくださいってお願いしに行くみたいなのも、結局、なんかダメになったから、やっぱりライブハウスでやろうってなって、うん、で、実際ライブハウスでやるんですけど、うん、で、結構その、なんかインスタみたいなのでバズって、
はいはいはい、
あると世界的には人気あるんですけど、実際ライブハウスに来るかというとライブハウスのお客さんでも10人ぐらいで、
うん、
でそこで演奏してるのをお兄ちゃんが見つけるわけですよ、
う
ん、
ああなるほど、
お兄ちゃんがこれせっかくライブハウスファーストライブをこんな感じやってるのに連れ戻されるのかなと思ったら、うんうん、お兄ちゃんをライブハウスのガラスなんです、ドアが、
はい、
その外からその妹の歌ってる姿を見て、
うん、
そっとキビスを返して家に帰っていくっていうのがね、うわーなんかあーすげえと思って、
だって普通だったらそこで、
ね、なんか次週に、
うん、
次週またなんかちょっと連れ戻す連れ戻さないのいざこざがあってもおかしそうなところを、お兄ちゃんは頑張ってるなみたいな、だから妹の味方なんですね、あくまでお兄ちゃんは、ね、そう
言われたから探しに行ってる、
探しに行ってるだけで、 っていうのがなんかすごいいい話が多くて、あとやっぱりライブに出るって大事だなって思いました。
改めて
そう、
耳が痛い
SNS とか大事だけどやっぱりちゃんとライブとかやるべきだなって思って、
うんね、そうなんだよね。
なるほど。
だから二次祭でライブをやるときはちゃんと来てほしいなっていう、ね、うん、
そうね、
みんな鬼滅返してんのかな。
お兄ちゃんたちが
前までは来てくれるんかな。
そっと見て、
もう、うん、今日もなんか変なことやってる
わけわかんないこと言ってるわこいつらって、
また変なくじみたいな集めて
皆さん元々が来てるかもしれないです、もしかしたら。
マ
ジか、確
かに。なんかツイッター見られてるらしいからな。
それが一番怖いですね。うちも兄貴がね、たまに謎のリプライを返してくる
から。ああ、怖い。これまだリプライまでないけどな。
いや、めちゃめちゃ怖いですよ。9歳上の兄。
だからライブに来いって話だ、ね、
そうそう、うん、金払いに来いって。
SNS は、 SNS はいいよ、特に身内はいいよ、
招待もしないから金払えっていうこと。
でそっと来て、そっと金払って、そっと見て、うん、でそっとご祝儀置いて帰ればいい。
だから、ね、このだからこの2人がなんかどんどんどんどんなんか、なんか夢に向かってなんか一歩一歩なんか前進してる感じがあったりとか、なんか別の、またこれまた別の話なんですけど、その別のアーティストさんの代わりで大きいライブ出たら割となんか物投げられたりとか、そういうような経験があったりとかで、結構、挫折なんかもありつつ、でも着実に、
成長していってるみたいな。
でもそこでくじ出なかったあなたたちは立派だったわよって、なんかちゃんとその憧れの歌手の方に言ってもらったりとか、なんかそれがね、すごい見てて。
いいですね。
結構要所要所でギャグ的なものもあるから見やすいよね。
そうですね。
なんだっけ、MV、まあ、PV か、
はいはいはい、
PV撮る話とかも完全な一つのギャグとして、
そうですね、あれもギャグ界みたいな感じでしたもんね、
う
ん、
いやでもあれもちょっと見入っちゃうね。
そうですね、そのうさんくさいマネージャーがなんか、うん、みんなでなんか作戦会議だっつって、うん、なんかみんなでピザ頼もうっつって、うん、で帰りにキャルとチューズデーが帰ろうとしたら、え、金払っていかないのかな、おごりじゃないの。そんなこと一言でも言ったかいみたいな。
もうたかりだよ。
未だに疑ってますからね、僕は。やつのこと
はいはいはい、じゃあ私よろしいですか、はい、もう一作品ぐらい、はい、文豪ストレイドックス、
はい、
まあ、3期に当たりますか、あれは、ね、はい、で、まあ、トータルで言うとちょうどまあ、30話、
うん、
3期で言うと5話の話なんですけども、はい、今回3期割と前半にちょっと回想みたいな話が結構続きまして、で一応このまあ、トータル30話がちょっとこう今の時間軸に戻ってきたような話なんですけど、
はい、
で結構一発目でこれどうするのかなと、まあ、前回のその前回というか前期の引きがここにつながるわけじゃないですか、
はいはい、ああそうですね、
一つのまあ物語は物語というか話は終わったけれども、じゃあそこからどうなるかって話なんですけど、
はい、
まずちょっと樋口一葉っていうちょっと僕の推しのキャラがいるんですね。
はいはいはい、
まあ、スーツ着た金髪の、
はいはい、
まあ、ポートマフィアって一応敵型の、キャラなんですけれども、
はい、
まあ、その女性が出てきまして、で、その女性っていうのが、結構まあ、そのスーツとかピシッて着てて、ちょっと、できる女的な感じではあるんですけれども、はい、ちょっとある一点になるとポンコツになるっていうのがありまして、うんうん、それが、うん、そのポートマフィアっていう組織の先輩にあたる芥川っていうキャラをもう慕ってるんですよ、
はいはい、
もうこれは恋なんですね、
うん、
恋で慕ってるんですね。でこの芥川さん絡みになるとちょっといろいろポンコツになる節がありましてですね、うんうんうん、で、まあ、街でその芥川さんが先輩がなんか見知らぬ女性と会ってるのを目撃してしまうんですよ、
うんうん、
でしかも一緒に帰るのを目撃してしまうんで、
うんうんうん、
でそれなんだあれはってことになって、うんうん、その日からなんかその町のね高い建物ビルかなんかの上で建物の上から双眼鏡でとにかくその女を探しまくるんですよ。ポートマフィアって暇なのかなって思うぐらいそこそこの地位ある人が何をそんなことをって思うんですけども、でそしてたら、まあ、その武装探偵者っていう、主人公側のまあ、淳君と国木田さんというキャラが、
はい、
その女性の写真を持って聞き込みをしてるのを見つけるんですよ、うん、でまあこれはちょっとまたこの話にあるもう一つのある理由とある理由でその二人もその同じ女性をちょっと探し回ってたんですね、
うん、
で なんであいつらがあの写真を持ってるんだ、やっぱりあの女はなんかスパイかなんかなのか、うん、ということは芥川先輩が騙されているのか、うん、みたくなって、うん、でもあの今武装探偵者とことを構えることはちょっと禁止されてるわけですよ、うん、そのポートマフィアからも、うん、ちょっと前回の流れからもあって、うん、でも、まあ、いかなる手段を用いても情報を聞き出さなきゃいけないってなって、うんうんうん、芥川先輩のためにって言って、樋口さんが取った行動が、まあ、敵に対して土下座をするっていうその女性について教えてくださいってちゃんとした願いの言葉遣いも正しくで、まあいろいろ話でなんとなくそのバツチ君、国木田さん、樋口さんでなんとなくその女性を探す流れになるんですよ。後日同州じゃないですけれども、うんうん、でその中でちょっといろいろ話してたら、まあ実際は違うんですけれども、バツチ君が好きでその女性を探してるだと思って、うん、ということはこの二人がくっつけば、その芥川先輩とその女っていうのが別れることになるって言って、私はあなた協力しますとか、なんか恋のアドバイスとか、多分そんな恋もそんなしたことない経験ないのに、なんかファッションも服装もこういうのではなくてですねみたいな、喋ってたりしてたら、街でその、女性が目当ての女性が探してた女性が、まあ、クリーニング屋というか洗濯屋、当時洗濯屋からその芥川先輩の服を受け取って出てくるところを見たわけですよ。
お
ということはこれは一緒に暮らしてるのかみたいになって、樋口さんが街中でピストルを持ち出してその女を追うんですね。ただその女も気づいて逃げるんですよ、うん、追われてるから、
はいはい、そらそうだ。
で路地裏に駆け込んだら、その追いかけて捕まえたら、それが髪型とか全く変えてたんだけれども、うん、同じポートマフィアの銀っていう女性の、まあ、キャラだったんですよ、うん、はいはい、で銀っていうのは普段、まあ、忍者みたいな格好で口元もマスクで隠して、はいはいはい、で髪もなんか上に束ねてる、うん、まとめてたりして、うん、でその女性はこうロングで下に下ろしてたりしたんで、うん、全然なんか違う感じだったんだけれども、うん、銀だってことが分かって、うん、でしかもその銀は今まで誰も知らなかったんだけれども、うん、それ多分視聴者的にも知らなかったんだけれども、うん、芥川先輩の要は妹だったっていうことにオチになるんですよ、うん、で確かねそれまでね声を発するっていうことがなかったんですよ、銀ってキャラは。ただこれその出した声、普通に喋ったんですけれども、うん、その声がめちゃくちゃ可愛いっていう、なんかギャップみたいなのがあって、でまあいろいろあって話がまあ終わりましたと、はいはいはいはい、でエンディング終わりましたと、はい、まあ、C パートみたいな、はいはいはい、まあ、おまけパートみたいなのがあって、はい、結構あの組織のそのポートマフィアのなんでアジトみたいなとこで樋口さんが背を向けて銀がこういるわけですよ、はい、でなんか重々しい雰囲気で、はい、何してんのかな、何を言うのかなと思ったら、樋口さんが銀上司として命じます、お姉さんと呼んでみなさいって言ってちょっと終わりっていう何してんのこの人っていう、ちょっとねそのポンコツぶりがね、
で一話丸々そういう回
ですね、一話丸々、まあ、うん、その流れにちょっと、まあ、まあシリアスというか新キャラの、うん、ちょっとそういう掘り下げるエピソードみたいな、顔見せエピソードみたいなのも絡ませる感じなんだけども、はいはいはいはい、まあでも良かったですね。ブンストはね、まあ他にもまあいろいろ可愛いキャラとかいるんで、ね、はいはい、ちょこちょこ話していきたいなとは思うんで、うん、はい、ぜひぜひということで、
ね。大体好きな男が女と言ったら大体妹かプレゼントを買うやつですよね。
そうですね。世の中の心理ってそういうことなんです
かね。いや、これくっつくべきところでくっつくんだから。
何を知ってんだ。
いろいろ見てるから。
二次元はね、二次元はいろんな人生を見てるからね。
そうですね、
はい、ということでですね、はい、今期アニメの話は今回はこの辺でということで、
はい、
この後はですね、また二次サイライトでやれなかったアンケート企画をやりますよということで、はい、お楽しみにということで、よろしくお願いします。はい、二次最適。堀江由衣キャラ王決定戦、はい、はい、ということでですね、
はい、
またそのあの返事出せたな一瞬
はいはい、
うるさい
よ、うるせえや
な、どうした何を気に入ったの流行ってんのなんか
酔っ払ってんの
あと流行ってんなら教えて俺もやるから
いや流行ったの のはもう何年も前です。細かすぎてじゃ
ない。まあまあ、はいはいはい。そうですね。で、まあこれ何やるかっていうとですね、まあ本当はあの、ライトの、11-11 でやろうとしてた企画なんですけれども、はい。アンケートでですね、まああの、堀江由衣キャラ、何が一番好きっていうのをちょっと、会場で募りまして、
はい、
で、
いただいて、
それをですね、はい、まあここでまず発表しまして、はい、で、さらに、我々の好きなキャラを上げて、うん、そこにまあ我々の一票を投じまして、はい、で、さらにですね、ちょっとこれはあの、まあ、あの、この少ない人数だけでもやっててもあれなんで、はい、ちょっとツイッターでですね、はい、あの、投票を呼びかけて、はい、まあ、ちょっと期限どうしようかなと思ったんですけど、だいたい1ヶ月くらいかなと、うん、告知を続けてみて、うん、で、ちょっとまあ、二次祭内の堀江由衣キャラ王を決定しようかなという、
なるほど、
そういうような、グローバルな、
はいはい。グローバル、はい。まあまあ、はい。
グローバルかつ、狭い、はい。狭い感じの、企画にしたいと思います。
はい、はい、はい。
でですね、これあの、私いただいた、アンケート、まあ、そんなに数は、膨大な量ではなかったですけども、まあ、も全部見まして、ちょっとあの、集計してきました。
おお、
はい。
ありがとうございます。
でです。まあ、アンケートによっては、その、まあ、いろんなアンケートの中にこの項目があったんで、まあ、もちろん未回答もあったりしたし、はい、あと複数回答はちょっと今回は無好評と
厳しい
させていただきました。
ちゃんとしてるわ。堀江由衣キャラを決定戦ちゃんとしてるわ。
だって一人って書いてるの。
この選挙管理委員はしっかりしてますね。
してますよ。で、あとね、まあちょっと後でまあ言おうかな、これは。
はいはいはい、
無好評だったんだけれども、まあこういうのもありました。
まあまあ、はいはいはい。
じゃあですね、はい、まずは、一票を獲得したキャラから、
はい、
ちょっとザザザッと紹介していきますね。
はい、
ちょっとこちら、純不動で、
はい、
まずですね、はい、この素晴らしい世界に祝福をの、ウィズ。
うん、
うん、
はい。
さあ、そして、同じく一票。乙女はお姉様に恋してるの宮野浩二瑞穂、うん、結構懐かしい
感じですよ。乙女は僕にだかな、
あ、
読み方は
僕か、
乙僕ですね、
乙僕か、はい、乙女は僕に恋してる、
はい、
もう当て字がいっぱいある、当て字というか
そうですね、
ルビーをちゃんと見ないとね、はい、十弁ちゃん2シベリア野牛の逆襲の菜の花自由、
はいはいはい、
だから、十弁ちゃん2代目になるわけですよね、
そうですね、
はい、はいはい、学園ユートピア学びストレートの、どうしたどうした
一票なんやと思って。
いや、これね、結構票は散ったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。天宮まなみ。
はい、はい。
まなみちゃんですね。はい。そして、坂本ですがの黒沼愛菜。そして、スパイラル推理の絆の竹内里央。
わー、はいはいはいはい。うん、
で、青い花、生見京子。
わー、なるほど。
はははは。そしてトラドラ、
うん、
串枝みのり、
ほー、
うん、で、ペルソナ4ジアニメーションの里中千恵、あ、そうか、うん、はいはい、そして、カノンの月見あゆ、これも懐かしいとこですね、そしてスクールラムの沢近恵里が、
うん、
こちらに、
はい、
はい、で、ぬらりひょんの孫のつらら、そしてシスタープリンセスの昨夜、
うん、
ここまでが1票獲得した。
なるほど。
はあ、結構強いキャラ多いぞ、うん、1票でも。
そうですね、結構だからね、やっぱ堀江さんがいかに主役級をやってるから、
やってきたかってこと
だよね。知るんですよ。
うんうんうん、いやだからこそ二次祭的キャラを決めようってことですからね。
そうですそうですそうです。で、じゃあ2票を獲得したのいきますね。
はい、
これもまあ純不動で、
はい、
これ2票ですね、
はい。
アイドルマスターゼノグラシアの、萩原由紀子。
おお、はいはいはいはい、うん、
そして、これ2005年度版のフルーツバスケットの本田トール。
ああ、はい。
うん。そして、まあ、日暮らし泣く頃にの、アニメで言うと、回から登場になるのかな、
ね、
羽生。
羽生。
うん、羽生。うん、そして、ポプテピピックテレビスペシャルの声優バージョン前半のピピミという。
ああ、やってましたね。
はいはい、ここに2票使っていいのかって聞いて、
いや、だから、あのアンケートないだから、またボケてきたやついいんじゃねえかっていう。
そうだね。
それもちょっとね、こう変化球で来るというかね。
そうですよね。
はい、まあ、確かに、どういう意図で募集したかっていうのは言ってないです
けど、はいはいはい。
で、こっから、はい、4票を、
はい、
うん、 結構4票、5票、5票が1位ですから。
お
ー、はい、4票が、はい、魔法使いプリキュアの、イザヨイリコ、キュアマジカルです、
ね。あー、なるほど。
はいはい。やっぱプリキュア強しというところで。
なるほど。
はい。そして今回、まあ、まあ、暫定の1位というのが、はい、5票を獲得した、やっぱこれは強かった。化け物語、物語シリーズの羽川翼。
ああ。はい、
まあこれは強いなっていう、はい、これがですね一応ライブ会場でのみだった投票ですね、
はい
はい、で無公表の中に、はい、ミルクってだけ書いてたのがあって、
はい、
これ私検索したんですけども、はい、ちょっとわからなかったので、はい、これでヒットしなかったので、はい、ちょっとこちら無効にさせていただきました、
はい、
あ、はい、あの僕わかんない、未だに。だからもしミルクってなんかあるんだったら
はい、はい、なんかあのアニメゲームのキャラだよとか、
はい、あ、そうですね。
ただウィキペディアも全部見てやっぱなかったんでちょっとわからないですね、
はいはい、
作品タイトルも書いてなかったんで。
なるほど。
そしてねちょっと競技、
はい、
競技に入るのがですね、これ2票入ったのがあるんですけれども、
はい、
これちょっと競技したいなっていうのが
何ですか。
それが声優の堀江優衣で1票は、はい、それが声優って書いてたんですね、
う
ん、でもう1個は、
は
い、それが声優書いてなかったんですよ。だからまあ本人に1票っていう感じだったかもしれないの で、 で私もうこれ、
はい、
まあ、選挙管理委員長としての、
はいはい、
委員長してんで、これまあそれが声優、確かに堀江優衣というキャラに声を当てたというのはあるけれども、これを入れるとね、ここに票が集中する可能性がね、あるんではないかと、その、ごちゃ混ぜになって、本人の堀江優衣。
ああ。
あれね、まあ、ちょっとこれは競技をしたい。
ああ、なるほどね。
だから私としてはこれは、これを入れてしまうと、バランスが崩れるのではないか。
いや、なしでいいんじゃないですか。
これ難しいとこですからね。
ああ。
まあ、それが声優だと他にもいっぱい、本人
で、ね、いや、まあそうですね、
出てますからね。じゃちょっととりあえず。
はい。
本人役というのは、
そうですか。
今回は。
なるほど。
今回はちょっと申し訳ないということで。
わかりました。
はい。という感じになってるんですが、
はい、
まあ、今のザザザッと上げたので、
はい、
まあ、これは投票じゃないですよ。まあ、我々の投票じゃないですけれども、これやっぱ、わかるわ、みたいのあります？
俺でも、羽生はやっぱ、もうちょっと入っててもいいかなって思ってたぐらい。
はいはいはいはい。でもまあ2票を集めてるってこのライブのあれに関しては、まあ、
確かにそうですね。
結構なもんですよ。
あとトラドラの実りかな、まあね、僕ら世代だとやっぱりこの辺強いんですよね。
トラドラ実りとあとはあの松崎さんの奥さん、
はい、
あのエリちゃんも、
はいはいはい、
僕はもうちょっと上に、
だからカノンのアユとかももう上でもいい気もしますね。もう動揺して何か落としましたよ。
何に謝ったの？俺誰かに謝ったのか。1票でごめんなさいっていう。でも俺ら世代、まあ俺ら世代って言うとシスタープリンセスさくら。
ああ、そうですね。
だから、まあ他にもいろいろあるけれども、うん、シスプリ、スクラン、カノン、トラドラなんかは割とちょっと、
うん、
やっぱ有名な感じはありますからね、
最近で言うとだから僕はこのスバのウィズさんとか
はいはいはいはいはいはいはい
最近出し来るかなと思ってましたね。
あとね青い花の京子っていうのがまたいいキャラなんですよね。
でもこの辺を忘れずに書くっていうのはすごい、
いやそうですよね。
それこそスパイラルとか、
はいはい、これはもうあの作品のファンの方でもあるんでしょうね、
なるほどね、
作品のファンだし、はいはい、それで堀江さんって言ったらもうこのキャラっていうのが多分あったんでしょうけども、
また化け物語の羽川翼は割と今の作品でもあるっていうのも強いですよね。
そうですね、
なるほど。
なもう物語自体がもう長い
サイガーロマンですからだってもううかうかしてたらまた新作とか作るんじゃないのあれ。
そうそう、だからもう
原作も終わってないですからね。
一もう北の国からみたいなことですよね。
そうそうそうそう化けの国から
みたいなそうですよ ね、 ね。
でもやっぱすごいのが、はい、だから古場とかっても新しくなってるっていうのはあるけれども、やっぱりこの2005年度版っていうのの、
いや衝撃だった、衝撃でしたね。
またあの頃はそっか、また堀江さんが一番そのアニメの主役を多分やられてた、
結構出だしたぐらいじゃないか、違ったかな。
でもまあスクランとかも割とその頃、
そうですね、だから
もうちょっと後のスクランとかは
バッと、
うん、でもその、うん、そう
まあ、横綱大関クラスのキャラをやる、
うん、そうですね、
主役とまでは、
はいはいはいはい、うん、うわーなるほど。
だから結構でもね、俺やっぱこのアイマスゼノグラシアって、はいはい、でちょっとまあアイマスファンからするとっていうのも一時期あったじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、はい、
まあ、アイマスの一番最初のアニメ化がちょっとこういうまあ、スピンオフというか、はい、パラレルというか、はい、そういう作品で、はい、で声も、はい、
声さんも総特会、
総特会っていうあれ で、あの頃は本当のアイマスがまだできる前だったので、もうこれでアニメが終わってしまうんではないかっていうことで、ね、バイマスファンがやきもきしたっていうのでちょっといろいろあった作品
なん
です
けど、
でもここに2票入ってるっていうのもこれまたなかなかのとこですよね。
すごいですね、
ユキホ。はいはいはい、じゃあですね、はい、とりあえずどうでしょう、はい、我々が1票を投じるなら誰かっていうのを、
はい、
せーので、あ、どうした
1票だけ
ちょっと待ってちょっと待って、何、俺ら何票の権利、
いや僕らの1票は何票
分なんですかね
委員長、じゃあ自分の票は何票だと思うっていうのをまずせーので言おうか
いや、めんどくさい
いや俺はだって一票だと思ってたから、厳密にやろうと思って
た。なんか出演者特権みたいな。
なんかあるじゃないですか。なんか、ね、
出演者特権、なんか
お客さん投票は1票やけど、審査員は、
ね、10ポイントみたいな、あるじゃないですか。
あったり
じゃあ何票持ってると思うの自分は。
せめて3。うん、
本当に
リアルなとこ。
だってそれボケでもない
ですよ。マジ、いや、マジです。だって、嫁をまずどうするかが僕なんかあるんですよ。
なるほどなるほど。
これ嫁に入れるのか、うんうん、でもこれを見た上で、うん、あれこのキャラ入ってないっていうのがあるんですよ。
なるほど。
だからそこにも入れたいし、
うんうんうん、
その3票割ろうとしてるぞこいつ。
あ、そういうこと？
ちょっと、
はい。
ちょっとそういうこと？
あ、そうそうそう。
奥さんを1位にするために3票ぶっ込むんじゃなくて、
はい。はい、
あ、3キャラ
増やすってこと？
さすが一夫多妻制。
すげえ。その発想一切なかった俺。
一人に。
はい。僕はもうその子に全部ベットしようと思ってましたよ。あ、そういうこと？
やっぱほら松崎さんは僕らの中でも一夫多妻制を。
いや本当。
アフリカから来た二次元。
文化が違う。
文化が違う。
選挙の文化も違う。
選挙の文化。
多数決とかやったことないんだろうな。
でもね、はい、今これって、要はライブだけじゃないです
か。はいはいはい。
確かに。
で、これからちょっとツイッターでもやってみようと思ってるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
じゃあ、この方々が、
もう一回入れること
も、票の権利ないかっていうと、うん、僕はこれはライブ票として、
うん、まあまあそうですね。
で、ライブ票を、うん、じゃあ僕らも1票。
はい。
で、ラジオ票を1票。
なるほど。
で、ツイッター票を。
あ、わかりました。
素晴らしい。
大岡さばき。
はいはい。
どうですか。
さすが。
で、これですげえ炎上したりしてな。あの人たちは許せない。じゃあ、
はい。
いいですよ。じゃあ、分けてもいいですよ。
はいはい。
わかりました。
突っ込んでもいいですよ。
突っ込んでもいいです。
はい。わかりました。
じゃあ、ライブ票。
はい。
せーのでいいでしょうか。
はい。まず
最初の1票ですね。
はい、
はい。せーの。
丸瀬川なる。
ちょっといきなり、いきなり読むじゃないんだ。
なるほどね。
ライブ票でしょ。ライブ票はだって、本編。実際本編じゃないから、嫁の話をするライブじゃないから、
なるほど。
ライブ表はこれです。
そういうきっちりしたのいらねえ。何をさっきまで、さっきまで。
僕の中で論理はできてるんです。
だから各々のルールが私はやっぱりちょっと、
はい、
トゥーハートのマルチを
上
げさせていただきます。
はい、
これはもう僕は、はい、
はい、
はい、
僕はもう天宮まなみ。
もうさっきは声を上げた。
もう
学びが。
僕はもう本当にこの作品が大好きですから。
さっきもう一票っていうところで声が出てました、
ね。作品名言ってた
んです、ね。なんかもう落としてましたし。
はい、
名前言う前にまず。
はいはい、ね、
はい、はいはい。じゃあ、
はい、で僕が。
あ、そうだ、もう分けた、聞こえてた。なるせが
は
なる。
はい、ラブヒナの。
ラブヒナです。まあ、あなたラブヒナも好きですからな。
はい、
でもラブヒナだと一番好きなキャラは
元々です。です、
はい、
その辺がまたすごいよね。その辺がまたすごい。
だからこれはラブヒナという作品が好きだよっていうのも込みです。
何のそんな、何のそんな。じゃあ、いいですよ。はい、じゃあ、今のライブ、僕らのライブ表ですね。
はい。
はい、
じゃあ、今回のこのライブの、あ、ライブじゃない、ラジオ。
ラジオの。
はい。
ラジオの表を
見
ましょうか。
わ、はい、かりました。
いいですか？せーの、
まなみやまなみ。
ドイチューハイタッチしようか。俺たちかっこいい。私は、もう一票も、マルチに入れさせていただきました。
はい、僕も一瞬よぎりましたけど、奄美を
学びになりました。そしたら松崎さん、
僕沢近エリって言いました。
ラジオだから、
はいはい、
ラジオだから、
ラジオです、はい、嫁の話です、
嫁の話です、
はい、
はい、じゃあ、ツイッターに関しては、はい、おのおのが、
はい、
ツイートしました、
そうです、この放送が終わってからね、
はいはい、
終わってから、はい、まあ、更新日、
はい、
更新日から、
はい、
それをやると、大体的に、
はい、分かりました
。ちゃんとこれ別個で告知も、
はい、
公式のアカウントで、
はい、
やるんで、
はい、
で皆さんこれはちょっといろいろ拡散してもらって、
そうですね、
で、なんだったらもう自分の文章で、はい、今ここでこういうことやってるよっていうのもいいんで、はい、ただリツイートだけじゃなくて
ですね、ありがたいです、
はい、そういうので、で、このライブに来てくださった方も、
はい、
そのツイッターで一票投じていいです、
はい、
で、思ったんです、ツイッターってまあ別アカもあるじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
これは別アカも作るなら作っていいです。
なるほどね。
僕も例えば名前変えたぐらいはちゃんとチェックします、うん、ツイッターのその例えば俺だったら今なんだ三平三平になってるのかな、三平三平だ、
はいはいはい、
アルファベットのや
つ、はいはいはい、
あれは僕ちょっと一つ一つ、
あ、なるほど、
ちゃんとしますね。
ID というか、
もし別アカを作って投票するならば、それはもう致し方ない、これはちょっと、
なるほど、
そこまで我々
情熱を買うと、
そうです、なんか本当は
このファン心理を無限にはできないですもんね、やっぱ
本当はもっとなんかね、我々がデジタルに明るければ、そういう専門のアプリとかみたいなものを作った方がいいと思うんですよ。
でもあれですよ、ニセ恋でマリカに何秒も投じたあの方もいらっしゃいますか。
何でしたっけ、
千葉県の Y さん、
Y さん、
あれかっこよく、あれの話もどっかでしたいんですけど、千葉県の Y さんがいかに素晴らしい、
千葉県の Y さんはだって普通そういうことしたらさ、うん、ちょっと周りから惹かれるけど、もうあの人の Y はもうそれでいいって、
そう
みんなの支持を得たもんね、うん、
で最後の最後の人気投票にはマリカには投票はそんなに多数投票しなくて、うん、最後はガラスの靴みたいなのを送ったらしいんですよ。
だってあれ
花束と、
マリカのその本当原作の最終回のあたりでマリカがもしかしたら
今後お見合い相手みたいなので、うん、千葉県のって名前が出てて、
夢があるな、
これ本当二次元もののまたある種のゴールですよ、
うん、
で人気投票の順位発表の時に、うん、マリカはその送られてきたガラスの靴履いて、
うわー、もう何それ、
何それ、
ハッピーエンドじゃん
みたいな、
素敵
ちょっと堀江さんの話から
それ、まあそうですね、いやでもいい、まあそういうような感じでね、
はい、
もうこっちをたばかられるなら、
うん、
全然そういう熱意も、
はい、
こっちは受け止めますよということで、はい、はい、まあそんな感じでですね、
はい、
とりあえずじゃあまあ後でまあね、ちゃんと放送聞いて私もう一回、
はい、
やりますけれども、
はい、
とりあえずマルチに2票入って、
はい、
マナミに2票入ってますから、
はい、
エリちゃんに1票入って、
あと、
なるにも1票入ってますからね、はい、了解です。じゃあこれはですね、ちょっとどんどんどんどん、いろいろ、皆さん呼びかけて、
はい、
投票するように、
はい、
ぜひ
投票ぜひよろしくお願いします。
公式に怒られるっていうことはないとは思うんで、
ないビムスさんに怒られるはないと思いますけど、
なんか優勝したキャラをどうこうしようっていうわけでもないので、
そうそうそう、ただ勝手に僕らがやってるだけなんで、
そうそうそうそう、
ただ急に何も告知しなくなったらちょっとお察しください、何かしらの、
はいはい、何かしらの
あれがこうなったっていうことですね、うん、
まあちょっとね、いろいろもしかしたらいろいろルールはやりながら、あれこれこうした方がいいかなみたいのが出てきたら、もしかするといろいろ随時、はい、修正するかもしれませんが、
ね、審議とかあるかもしれないですからね、
ね、
ただまあ最初はそんな難しい気持ちじゃなく、はい、
そうですね、
とりあえず君の堀江は誰だいと、はい、それを聞きたいということでですね、ぜひぜひ、皆さんも、二次最適堀江優衣キャラ王決定戦に、振るってご参加ください。
はい、
以上、ライト11でできなかったアンケート企画でした。はい、エンディングでーす、ということでですね、じゃあツイッター読んでいきましょう。
はい、
ミックス第6話、おとみの帰りが遅く異常なまでに心配する総一郎、うん、そして中の人2人はリアル指定、姉と弟、
はいはいはいはい、
それにしても内田優馬さん今期だけで野球アニメ2本やってるのすごいなって2球団に所属してる、またをかけて、
はい、
はい、ネズコの足エロいのわかる。母ちゃんもエロいって書いてます、ね。
三平さんの放送で言ってたのに完全に同意する
っていうことですね。同意するという形ですね。うん、はい、鬼滅の刃でネズコが蹴り技を放った時に着物の裾がまくれ上がり白い生足が見えるシーンは確かにエロかった。うん、もう2票集まりました。
圧倒的に同意を得てるじゃないですか。
いや結構ねちょいちょい見てるけどね、新しいやつでもやっぱあのなんかあの感じ、
あ、はい、
あれはいかんよ君。ダメですよ。
はい、
8月のシンデレラ9、ゲーム原作では出てきたキャラだけでなく小説、小説あと、ライバル校のキャラも仲間になるので、どこまで増えるのか期待です。あ、小説もかな。
あ、うん、ですね、はい。
はい、ドイチューさんはスポーツアニメあまり見なさそうなイメージだったからあえて言わなかったけど、はい、八内見てたら絶対浮田さんに行くだろうと思って
思ってました。
思ってました。
よくご存知で。スポーツアニメはね、割と好きではあるんですけどね。
はいはい、はい、
うん、そう、野球に来るっていうのが珍しいです、土井さんがね、うん、
あ、でも俺大振りとかは、
あ、そうか、
キャプテン2も買ってますし、
キャプテン懐かしい。じゃあ本当に野球漫画は、
野球漫画ですね。ただルールはそんなに分かって
ない。大丈夫だ。ですね、松崎さんが熱く語ってたミルタイツ、
はい、
とにかくタイツの作画が素晴らしくアニメ自体はすごく楽しめたけど、
はい、
いざ自分がタイツを履くときに何とも言えない気持ちになってしまう。あ、女性の方、
女性の方ですね。
はいはいはい、
どんどん履いてください。
どんどん履けばいい。黒いタイツはどんどん履けばいい。松崎さんにはいろんなキャラのタイツ部分の写真を見てどの作品のどのキャラか当てるクイズに挑戦してます。上半身とタイツを組み合わせるタイツ神経衰弱も面白いかも。
すごいな、それ
で。やりてえな、
すごいけどな、
うん、それで99人の壁出ようかな。タイツ
タイツ。あとですね、フライングウィッチの誠のタイツの質感、スカートとのバランスがアニメ黒タイツ選手権上位。
なるほど、
なるほど、
誠ね、
誠わかりますね。あれ
ですね、
ね、腰の位置も高くていいんだ、あの
子。
176回で紹介してたヤンキー君と白杖ガール、
うん、
ニコニコ漫画、ニコニコ漫画にあったので試しに読んでみたらドハマりした。笑えて泣けていろいろ考えさせられる、うん、無人レジの話は目から鱗だった、うん、とりあえず単行本を買いに行く。
いいですね、いいですね。
紹介したものを買っていただけるっていう、
は
い、
ニコニコ成果ですかね。はいはいはいはい、
青ちゃんの、あ、まあ、みだらな青ちゃん、
はいはい
はい、はい、青ちゃんの妄想の女体化木島が松崎さんと三平さんのストライクゾーンど真ん中に飛び込んできた。3プラス1はどうなる。
あ、そうなん
です ね。
そこまで見てないな、
見た目ストライクでしたね。
ワンストライク、
ワンストライク。やばいな。はい、ということでですね、
はい、
今週はじゃあこんな感じで、
はい、
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第179回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、あれだね、ハッシュタグもあれだね、
はい、
決めないとね。
あ、
まあ、ハッシュタグ二次祭つけて、
はい、
あ、じゃあ正式なハッシュタグは、
ツイート
アカウントとブログの方に、
はい、
はい、載せときますんで、
これ、ね、ツイッターで僕らの投票っていうのは、誰に投票したかはバレるんですか？
バレるってことでしょうね。
あ、なるほど。
別アカ使わないとバレますよ。
あ、了解です。
そりゃそうでしょ、だって、あなた。
情弱すぎて、そういうの
やってないんで。そっか。
うまく。だから。
自分のアカウントでつぶやくわけですから。
あ、そっかそっか。
で、それを俺は見るわけですから。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、ちゃんとしなきゃダメだ。あぶね、ごめんウィズ。
なるほど、なるほど。そこまで、そこまでか。